この放送はママだけど自分の時間も楽しみたい、そんなあなたを応援する駐在妻アマママがお送りします。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。今日のタイトルは話を聞くのが苦手な夫、情報をシェアしたい私というお題でお話をします。私は情報をシェアしておきたいのだけど、夫はあまり話を聞くのが得意ではないんですよ、我が家ね、っていう我が家の現象と私の解決策、割と最近発見したやつですをお話しします。ぜひ最後まで聞いてってください。その前に番組の趣旨をご説明します。この番組はママが自分の時間を作るためにどうやって夫の協力を得るのか、そのヒントをお伝えする目的でお話をしています。1放送1ヒントずつお伝えしたいと思っております。じゃあどうしてタイトルの私は情報をシェアしたいのだけどっていうのが自分の時間を作ることにつながってくるのかっていうと、私が大切にしているものを知ってもらうことで夫が協力してくれやすいと思うからです。どういうことっていうと、ああずっとやりたいって言ってたよねそれとか、こういう系好きそうだもんねとか思ってもらえる、なんかそのお願いにメリハリがつくっていうんでしょうかね、これは譲ってもここだけはっていうポイントが共有できる気がします。じゃあちなみに私はどんな情報を夫とシェアしたいのかっていうと、何もご近所のゴシップとか小話とかそういうのをね真剣に聞いてくれって言ってるわけではないんですよ。それは別に お友達と話せばいいんですけど、例えば帰国後に私が何をしたいか、働きたいのか、じゃあどんな働き方がいいのかとかね。で、私は企業勤めではなくって在宅で何か好きなことを副業でスタートしたいと今考えていて、でそれは家計の収入にも関わってくるじゃないですか。だから知っておいてほしいなと、チームとしてね。あともう一つ他の例いきます。これ私の性格なんですけど、私一人の時間が1日2時間ぐらいないと息が詰まる人なんですよ。これ多分ね人によります。24時間誰かとべったりでも平気な人もいると思うんですけど、私は普通よりも度を超えて感情をコントロールしづらくなるようだっていうことがこれまでの経験で育休とかで分かったんですよ、自覚してるんですよ。なので例えば子供が病気で終日2人きりっていうのが何日も何日も続くとちょっとイライラしてくるので、まあ誰でもイライラすると思うんですけど、夜とか休日とかカフェで一人になる時間が欲しいっていうリクエストをすることがあります、夫に。でこれは家の平和に関わってくるので、私が家でずっと不機嫌でいるのもお互いメリットがないじゃないですか。なのでその私の性質を知っておいてほしいと、でどこかで2時間協力してほしいと、そのためにあの情報をシェアしておきたいなっていうのがあります。これは家族全般にかかってくることだから、チームメイトとして知っておいてねっていうような、そういう情報のことです。というわけで私はこういったお話を夫とシェアしたいのだけど、今の課題点としては夫がどうやらあんまり話を聞くのが得意ではないようだっていうこと、というか夫に限らずそういう男性は多いイメージですけどね。夫は聞くタイプでもないし、なんかね自分の話をすごい話すっていうタイプでもないんですよ。どういうこっちゃって感じなんですけど、なんか時間を共有できればそれでいい、楽しいっていう感じがします、私から見てて。でまあなんか家族においてはなんかわかる気もするんですよ。なんか家族ってそんなもんかなとも思います、もう長い付き合いだし。でもしかしたら放送を聞いてる皆さんも似た感じの人いるかもしれませんね。そんな皆さんに朗報です。ここからは解決策のお話です。最近偶然なんですけどいい方法を見つけました。それは SNS を使って2度伝えることです。1度目は普通に会話でこんなことあったよとかこうだったよっていうことで、2度目は SNS 経由で見てもらうっていうことです。例いきます。2つあって、私の例と夫の例と話します。まず私の例、少し前に奇跡の飲み会っていうのを投稿したんですよ。私の場合ね、夫とつながってるのは Facebook なので、 なんか Facebook も見てない友達は結構多いんですけど、夫は見てるんですよ。なので Facebook でその時は投稿しました。で、奇跡の飲み会の前提なんですけど、駐在妻って出会いがすごく限られています。日本にいる時と違って長年の親友とかはいないんですよ、はい、でその前提でその時の飲み会 5,6 人だったんですけど、初対面もいる、年齢幅も割とある、で駐在妻もいて現地採用の人もいるっていう中で、すごく深い話が自然にできたなって思いました。みんなに意欲的な感じ、なんか今後のライフプランとか聞かれたりして、あんまり普段そういう話しないじゃないですか。なんかめったにない会話ができて、私は面白かったと思いました。でその出会いがあまりに嬉しかったので、翌日 Facebook に投稿しちゃったんですよ。このメンバーがどれだけ楽しかったか、どんな点が良かったかみたいなのをタタって書いてピッて投稿したんですよね。で私はそんなに頻繁にアップしなくて、年3回とか4回とかそんな感じの頻度です。で後日あのメンバーで忘年会したいって夫に言ったら、すぐ夫が日程候補くれたんですよ。だから忘年会したいイコールその日の夜、子供の面倒を見ててくれる日あるかっていう意味なんですけど、すぐ日程候補くれて、今までで一番協力的だったんですよ。わ、なんか今回、まあ、いつも協力的だけど、今回すごい協力的だなと思って、おやっと気づいたんですよ。もしかして、あ、 Facebook を通して充実してたとか嬉しかったっていう私の温度感がうまく伝わったのかなと、はい、ここまでが私の例です。でもう一個例いきます。夫の例、少し前夫が昇格したんですよ。これまだ日本にいた時の話です。で会話では昇格したよって聞いてて、もちろんおめでとうって言ったし、部下ができるのとか、同期何人ぐらい昇格したのとか聞いたりはしたんだけど、なんかそれで終わってたんですよ、私の中で。けど後日、あの、買い物付き合ってって夫に言われて、多分伊勢丹とかだったと思うんですけど、夫が自分にご褒美でジュエリーを買ってたんですよ。あの、結構いいお値段するやつで、それを一緒に選んでほしいって言ってたので、この色が似合うんじゃないとか言ってワイキャイってこう選んで買ったんですけど、それを見て、あ、今回の昇格は本人にとって大きな昇格だったんだなと、でそれをとても嬉しいと思ってるんだなっていうのがじわじわ浸透したんですよ、私の中で。なんかより温度感が伝わった感じです。口で聞いたことを別に聞き流してたとかでもないんだけど、私が思っていた以上に本人にとって重みがある出来事なんだなっていうことが分かりました。これを踏まえて SNS で2度伝えるメリットは、というかね、 SNS じゃなくてもいいんですよ、形を変えて2度目を伝えるメリットは、皆さんにとっての深みとか温度感が相手に伝わりやすいこと、これだと思います。会話で聞いてる時も、多分相手は聞いてるつもりなんですよ。だけど皆さんにとっての深みっていうのがピンときてないこともあると思います。私がそうだったし、普通の日常会話とその大きめの情報と、聞いてる側からするともしかしたら違いがわからないのかもしれないし、情報の色分けができてないのかもしれない。なので改めて文字だとか行動だとか、そういうことで形を変えてもう一度アウトプットを見ることで、あ、こう感じているんだなと、浸透するんだなというふうに2つの例で実感しました。そんなわけで、私は今でもたまに Facebook 使っております。なんかの節目とか、自分の頑張りを褒めてほしいとか、そういう時に。で、その意図としては夫にも見てほしいっていうのが半分入ってます。お互いつながってるアカウントがある方、試してみてはいかがでしょうか。皆さんが上手に旦那さんの協力を得て、ママになった後も自分が大事にしたいと思っていることを続けられますように、どうぞ応援しております。それではまた次回。